本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、使徒の働き第一章12節から26節、使徒の働きの第一章12節からこの章の最後まで読みます。使徒の働き第一章12節、そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって安息日の道のりほどの距離であった。彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパエの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。その頃120名ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロはその中に立ってこう言った。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていました。ところがこの男は不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹綿が全部飛び出してしまった。このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国庫で開ける玉、すなわち血の辞書と呼ばれるようになった。実は詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む人がいなくなれ、またその職は他の人に取らせよ。ですから主イエスが私たちと一緒に生活なさった間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、私たちいつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならねばなりません。そこで彼らはバルサバと呼ばれた別名ユストというヨセフとマッティアとの二人を立てた。そしてこう祈った。すべての人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位を継がせるためにこの二人のうちのどちらをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたから。そして二人のためにくじを引くと、くじはマッティアに当たったので、彼は11人の人たちに加えられた。十字架にかかって死に三日目によみがえられたイエス様は弟子たちに40日にわたって現れ、ご自分が生きていることをその確かな証拠を弟子たちに示されたとあります。そしてもうイエス様が復活なさって今も生きておられるということがもう疑いのない事実として弟子たちの中に確立されたときに、イエス様は天に帰って行かれたのであります。そしてイエス様が天に帰って行かれるのを呆然として見て、天を仰いでいた弟子たちに向かって天使たちが現れてですね、イエス様はあなた方が今天に帰って行かれるのを見たのと同じありさまでもう一度おいでになると、そのことを約束したわけです。またイエス様は弟子たちに、あなた方は間もなく聖霊のバプテスマを受ける、だから都から離れないで都の中で祈っていろと、父の約束を待てと、おっしゃいました。そこで弟子たちはですね、そのイエス様のお言葉に従ってエルサレムに戻り、そして泊まっていた、屋上の間に上がったと言います。この屋上の間というのは、どこかということははっきりは分かりません。ひょっとしたらイエス様が弟子たちと共に、最後の晩餐を取られた、その最後の晩餐の場所であるとも言われますし、また、マルコの家であったとも言われる。またここが、ペンテコステが起こったその場所であるとも言われていますけれども、確かなことは分からない。ただここで書かれていることはどういうことかというと、彼らはそこに集まって 祈りに専念していたと、祈っていた。何を祈っていたかというと、聖霊に満たされることを祈っていたのであります。聖霊に満たされることを祈っていた。朝も昼も夜も祈っていた。なぜか、イエス様が間もなく、もう間もなく、あなた方は聖霊を受けると言われたからです。そして彼らはそのことを待っていました。この箇所について、まあ、いろんな説教者、また中華者が等しく言っていることは、とにかく一生懸命乗らなければいけないということを、まあ、力説しています。ただ私は一生懸命乗らなければいけないのはその通りです。ただし、ただ一生懸命乗ればいいだけでないということを、この聖書の箇所から私たちは本当に読み取らなければいけないと私は思っています。それはまずですね、いくつかのことがあるんですけども、まず彼らは祈れない状態にあったのに、今祈れるようになったということが一つあります。彼らはイエス様の十字架、イエス様が捕らえられて十字架にかけられるときに、みんな逃げていったんです。もうペテロは、その筆頭のペテロはイエス様を三度知らないと言った。三度知らないと言ったということは、もう全身全霊をかけて知らないと言ったということです。イエス様とは関係ないと言って、そして彼は絶望して、絶望の中に陥っていたのがペテロであった。ところが今彼らは、あなた方は都にとどまって父の約束を待てと言われたイエス様の言葉に従って都に残って、あのイエス様が十字架にかけられた苦しい、あの恥ずかしい場所、そこに戻って彼らは祈ることができたのです。ペテロは決してイエス様を裏切った後ですね、イエス様を知らないと言って逃げていった後、彼は私は祈れたと思いません。彼は祈れなかったと思います。鶏が鳴くたびに、皆さんにも何度も申し上げてますけど、鶏は一日に一回鳴くだけじゃありません。一日中、昼間の間ずっと鳴きます。鶏は、鶏の声を聞くたびに彼は胸に刺され、そして祈れない、情けない自分、それに本当にその中で絶望していたのです。そういうペテロのところにイエス様は現れてくださった。そしてヨハネの子シモン、私を愛するか、ヨハネの子シモン、私を愛しているか、私を愛しているかと三度お聞きになった。それに対してペテロは、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。主よ、あなたはすべてのことをご存知です。私があなたのことを愛していることをあなたは知っておいでになりますと告白して、そのことによってペテロはもう一度祈れるものになったのです。彼らは自分の力で一生懸命朝から晩までガンガン祈ってたわけじゃないんです。そのことをどうぞ覚えていただきたい。ヨハネの子シモン、私を愛するか、私を愛しているか、私を愛してくれているかと問いかけてくださったイエス様が、ペテロの中にイエス様を愛する愛を呼び起こしてくださったのです。それまで眠っていた、まあ死んでいた、もっと言うならば死んでいたペテロの中の愛を呼び起こしたのはイエス様でありました。そのイエス様の愛によって彼らは祈れるようになった。このことは本当に大切なことです。私たちも祈れと言われても祈れなくなるときはあります。しかし、そういう私たちに祈りを与えてくださる方がいるということを、私たちはまずここで覚えたいのです。それからもう一つは、この15節から書かれているユダの代わりに、イエス様を裏切ったユダの代わりになる人を選ぶという箇所に、そのことが表されています。ここに書いてある通り、また皆さんもご存知の通り、ユダはイエス様を 渡して、最初は律法学者たちにわずか銀貨30枚、奴隷を売り渡す金額と同じ金額で売り渡したのです。そして彼はイエス様が罪に定められて十字架にかけられるということを知ったときに絶望して、イエス様のところに戻ることをせず自ら首を吊って死にました。そしてその、縄が弱くてですね、彼は、地に落ちて、そして腹渡が裂けて死んでしまったと。腹渡が全部流れ出てしまった。そのことはエルサレムの全住民が知っていたことであります。ここで聖書、この聖書の箇所でですね、18節と19節は括弧付きになっていますけれども、これはペテロが言ったことではないからです。これは著者であるルカが解説としてですね、ここにこのことを付け加えているわけです。ですからペテロの言葉は、ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていました。実は詩編にはこう書いてある、彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む人がいなくなれ、またその職は他の人に取らせよと、もう書いてあるので、その予言の通りに私たちはユダの代わりの人を選ばなければいけないと、このように、言うわけです。なぜ11人ではいけなかったんでしょうか。ユダがいなくなったら11人でイエス様の復活の証人になればいいっていう考え方もなくはないかと思いますけれども、なぜかペテロは絶対にこの欠けた一人を補わなければいけないと考えたわけです。それなぜかというとですね、ルカの福音書にこう書いてあるからね。これイエス様の言葉、ルカの福音書の22章28節、163ページですが、こう書いてあります。163ページにこう書いてあります。けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの12の部族を裁くのですと言われている。イエス様が12人の弟子たちをお選びになったのは、イスラエル12部族の上に立てるためだ、神の民の上に立てるためだ、12の部族それぞれに立てるためだとイエス様はおっしゃった。そしてやがてこの地が滅んで新しい時がやってきた時に、この12人の者たちがイエス様と共に、この苦難を共にした者たちがイスラエルの12の部族をの支配すると言われた。もちろんこれは、イスラエル12部族というのは象徴的に語られている言葉であります。つまり全世界の人々ということを表している言葉でありますけれども、いずれにしろこのペテロはそのことはもちろん分かりません。イスラエルの十二部族を裁く者としてこの十二人が立てられている。イエス様はそうおっしゃった。だからユダが落ちて抜けた後はもう一人必ず埋めるのが神様の御心である。ペテロはそのように信じてですね、そして一人を選ばなければならないと言ったわけです。そして使徒の働きに戻りますけれども、だからこういうふうに言うわけです。すなわちヨハネの、ですから主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって、つまりもう一番最初からヨハネのバプテスマから始まって、私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たち と行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければならない。イエス様がね、あなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちだとおっしゃった。その12人の中には数えられていなかったけれども、 十二人と共にいて、最初から最後まで一緒にいた 人の中からこの一人が加えられなければいけないとペテロは語っているわけです。そこでですね、彼らはバルサバと呼ばれる別名ユストというヨセフとマッティアとの二人を立てた。二人ヨセフとマッティア、二人を立てた。つまり二人だけいたってことです。一番最初から一番最後までイエス様から離れずずっと一緒にいた二人がいた。この二人ってどういう人たちだったでしょうか。12人は誰が一番偉いかっていつも言ってたんです。12人の中で誰が一番偉いかって言ってた。イエス様が王様になった時に誰が総理大臣になるんだ、誰が外務大臣になるんだみたいなことをいつも言ってた。だけどこのヨセフとマッティアは12人に入ってないんですよ。その話ずっと聞いてるの、そばで。で、彼らはその会話には入れなかったはずだと思います。12人に入ってないから。だけど彼らはいつもイエス様のそばについて、イエス様と苦しみを苦楽を共にした二人であったのです。私はこの前以前からですね、この、ところを読んでどうしてもこう心に引っかかるというか、わからないというか、なんでだろうと思うことがあった。結果だけ書けばいいじゃない。結果だけ。つまりユダは自分の務めから離れて自分の行くべきところに行った。そこで人たちはマッティアをユダの代わりに立てた。それだけでいいじゃないですか。なんでわざわざ戦から漏れたヨセフの名前を入れるのか。私はもう本当にそれは不思議でしかなかった。ヨセフがかわいそうじゃないか。いや、そういうふうに思うのは私が傲慢な人間なんですけど、私の傲慢さがそういう疑問を引き起こしたわけです。自分だったら嫌です。だと思ったからです。入れられた人はの名前入れるのはいいんだけども、外れた人の名前わざわざなんで入れなきゃいけないのかというふうに私はこう感じていたことがあった。だけど彼らが人たち、またここで線に漏れたヨセフを含めて彼らが本当に聖霊に満たされるためには、そういうところから解放される必要があったわけです。つまりこのヨセフもマッティアも誰が そのうちのどちらが12人の中に加えられるか加えられないかということは、神様の見ての神様が握っておられることであって、自分がどうしたい、どうだということとは関係がないという、そういうことを本当にこう受け入れた人たちでありました。またペテロたち人たち自身がそのことを完全に神様に委ねていたのです。昔のペテロやヨハネやヤコブたちだったらどうでしょうか。いや、俺はマッティアがいいと思うよ。だってマッティアはこういういいところがあるじゃない。で、そうするとまた別の人がですね、いやヨセフの方がいい、ね、ヨセフはイエス様に12人にイエス様にこう使わされて伝道旅行に行った時に何人の人を癒した、でマッティアは何人だった、そういうような議論が昔の弟子たちだったら湧き起こったはずだったんです。しかし今イエス様の十字架を通って彼らは人間の力、人間の思い、そういうものでは決して乗り越えることができない、そういう苦しみ、それに押し潰された自分たち、 しかしそういうような者たちのところに40日間にわたって現れて、もう一度祈れるようにも 祈りを与えてくださり、もう一度聖霊を待ち望む者としてくださったイエス様の愛に触れた時に、彼らはそういうものを全部放棄して、ただ神様、イエス様の最初の時からつい今まで一緒にいたこの二人のうちどちらをあなたは十二人の中にお加えになりますかと言って祈るようになった。そして彼らはそのことを神様の御手に委ねてくじを引きました。そしてマッティアがくじに当たったので、12人の中にマッティアが加えられるようになった。このくじを引くというのはユダヤ の旧約聖書の時代において、物事を決めるときに行われた方法でありました。イスラエルに、入ってきた、人々がですね、その割り当て地を与えられる、分け与えられるとき、またカナンに入っていくときにどの部族が先に戦いに行くかということを決めるときもそうです。くじで決めました。また、神様がすでに、イスラエル初代の王様にすると決めてサムエルによって油注がれていたサウルが全イスラエルからイスラエルの王様として選び出されたときも、くじによって、サウルに、くじがサウルに当たってサウルは王様とされたということが書かれている。つまり旧約聖書の時代においてはくじは神様の御心を聞くための手段として用いられていたのです。ですからこの使徒の働きのここはその方法に従って神様の御心を、自分たちの考えではなくて神様の御心を知るためにくじを使ったわけですね。ところが新約聖書では使徒のこの使徒の働きこれ以降ですね、一度もくじを使うことはありません。これが最後です。なぜかというと次の第2章になりますとペンテコステによって聖霊が与えられますけれども、聖霊が教えるんですね。聖霊が教える。さっきご一緒に読んだ聖書の箇所にもありましたけれども、聖霊は全てのことをあなた方に教えるとイエス様はおっしゃっていますけれども、聖霊が私たちに教えてくれるから私たちはくじをもう引かないんです。くじを引かない、占いをしない、そのことは非常に大切です。これはどういうことを意味しているのか、彼らが聖霊を与えられるようになるためにどういうような準備、どういうような備えが彼らに備えられた、与えられたかというと、もうもはや劣等感とか優越感とかそういうものから完全に解放されて、ただ神様あなたはどうなさるんですか、あなたはどうなさるんですか、優越感とか劣等感とかそういうものから完全に解放された、そういうものとして彼らは整えられていた、整えられていったということを意味しているのであります。今から、十何年ぐらい前でしょうか、17年7年ぐらい、16年17年ぐらい前だったと思いますけれども、それまで毎年御殿場で、5月の連休の時に行われていた、青年宣教大会というのがありました。で私はその最後になった青年宣教大会、今から15、6年前だと思いますけれども、それに行きました。ちょうどその時にですね、ハワイの、ホープチャーチという大きな教会をリードしているウェイン・コディーロ先生という先生いらっしゃいます。我らの主に向かってとかっていう賛美を作った先生ですね。でウェイン・コディーロ先生がゲストとして呼ばれてきていました。で2日目の朝だったと思うんですけども、2日目の朝みんなこう朝食に食堂に行くわけですけど、その、ウェイン先生は、コディロ先生は日本語が話せませんから、で彼の周りだけでね人がいないんですよ。彼の周りだけ人がいない。 でみんな大体席は埋まってるのに彼の周りだけ席が空いてるもんだから、私は自分 の朝食を取って彼の前にこう座ったんですね。そしたら彼はね、もういきなり話し始めた。なんて言ったかって言ったら、神の賜物はダイヤモンドである、そしてキャラクターはそのダイヤモンドの爪だ、指輪の爪だって言うんですね。いきなり言うんですよ。もうほとんど挨拶もなしに いきなり言い始めました。そして神の賜物はダイヤモンドである、しかしそれを支える爪が必要だ、この爪が緩ければダイヤモンドは指輪から落ちるって私に言ったんですね。で私はその言葉も非常にこう印象深く、覚えてます。つまりどんなに神様から大きな賜物を与えられていても、キャラクター、人格、キリスト者というその神性が整えられていないと、その賜物は落ちる、使うことはできないと、まあ、言われたわけです。でその夏、私はですね、アメリカのカンザスシティであったパッション・フォー・ジーザスという聖会に、その当時いた教会の人たちに誘われていきました。でその2日目の昼間の集会だったんですけども、私の隣にですね、50代のアメリカ人の女性が座っていました。で賛美をしている最中にね、その人私にいきなり言ったんですよ。いきなり言った。何て言ったか、私はあなたの手の中に巨大な剣があるのが見える、その剣の柄にはですねダイヤモンドが組み込まれている、だけどその剣があまりにも大きいのであなたにはそれを使うことができないって言ったんです。その剣があまりにも巨大であるためにあなたにはそれを使うことができないって言われたんです。でまあ、その後その人は、まあ、それを言われた時私は何を言われたかがすぐ分かったんですけれども、まあ、解説して言うまでもなく、神の剣とは神の言葉だ、あなたには神の言葉を語るものすごい賜物が与えられている、だけどもあなたのキャラクターはそれを支えることができないでいるって言われたんです。ウェイン・コディーロ先生が言ったことと、私にいきなり言ったことと、彼女が言ったことは一つのことだったんです。で私はそれはもう決して忘れることはできません。今はどうでしょうか。いつもそのことを私は思い返します。そして私はその数年後に、皆さんにもよく紹介いたしますけれども、アンドリュー・マレーという人の謙遜という本に出会いました。神の賜物を支えるキャラクター、神の賜物を本当に使いこなすことができる人格とは一体何か、それは神様の前に謙遜なものとされることである、神の前に自分自身を放棄することである、自分の良さ、自分の悪さ、自分という思い、それを放棄することである。一言で言えばそういうことです。これは自分が握っていてもいいんじゃないかと思うような、それさえも神様の前に手放すことだ。それは自分が正しいという思いもそうでしょう。また逆に 自分はつまらないという思いもそうです。優越感とそして劣等感というのは一つのコインの裏と表です。自分という思いがに満たされているときに、自分はこうしたい、自分が教会の指導者だったらこういうふうにする、自分だったらこうするだろう、そういうような思い、そういうもののすべてを神様にお返ししなければ与えられている賜物を使うことはできない。私はそのことをそのアンドリュー・マーレーの謙遜という小さな本ですけれども、それを読むことを通して学びました。今ここでペテロをはじめとする弟子たちが神様の前にマッテを選んだ、それは彼らが自分の思いで誰かを選ぶということを放棄して、ただ神様だけにその決定を委ねし、そしてその決定を受け入れて生きていくということを表しています。もちろんここで線に外れた、ヨセフですね。ヨセフはじゃあ自分はもう外れたからって言って弟子のグループ離れていったわけじゃないんです。彼も一緒にそのままその場で一緒に祈って、そしてペンテコステの日を彼も同じように迎えるのです。人の働きの中には、人たちの働きとしてはもうほとんどペテロとヨハネ、そして、パウロの話しか出てこない、あとは伝道者、ステパノとピリポの話しか出てこないです。ここで選ばれた、マッティアについても、また、ヨセフについても、また他の十二人の他の人たちについても話は出てこない。しかし聖霊の導きは彼らに等しくあったはずです。私たちは、聖霊を待ち望むときに、聖書が私たちに語りかけていることは、私たち聖霊を待ち望む私たちに本当に必要とされていることは何かというと、自分という思いから私たちがこう解放されることであるということなんです。イエス様を知らないと言って逃げていったその情けない自分からも解放されることなんです。そして誰が一番偉いかと言っていたその傲慢な思いからも解放される。情けない自分も傲慢な自分も全部神イエス様の十字架に共にかけられて、そこで死んで、そして今本当に全くイエス様の御心を受け取ることができるものとなっていく、そのことが本当に大切です。弟子たちは心を一つにして祈っていたと言います。祈りに専念していたと思います。してたとありますけれども、私たちが日々の祈りの中でやはり自分の思いを、一日の自分の思いをこう振り返って、そしてその中にあったさまざまな情けない思いや傲慢の思いとか、そういうものを神様の前に全部お返ししながら生きていくことは本当に大切だと思います。そのためには、ある一定の祈りの時間というのも必要になる場合があると思います。私はキャンベラにいたときに、最後3ヶ月ほどですね、博士論文を書き上げて出さなければいけなかったとき本当に忙しかったです。もう夜寝る時間はもう3時間か4時間ぐらいしかなかった。でもうそれでですね、でも朝ちょっと祈ってから行かなきゃと思って、もう大学に仕事に行く前にですね、もうちょっと座って、はい、天のお父様今日もよろしくお願いしますってパッと立っていこうとしたわけですね。もう本当にそうしたらこうイエス様がね、僕にこう語りかけてくださるのを感じた。えのくえのくって で私は主よ何でしょうか、お前をこのオーストラリアに導いたのは誰だ、イエス様は僕に語りかけてくださいました。主よそれはあなたです、あなたはお前は自分の力でこの道を切り開いてここに来たのか、いえ主よそうではありません、あなたがお導きくださったのです、お前をパプアニューギニアの伝道に導いたのは一体誰だったのか、お前が自分の力で行ったのか、いえ主よそうではありません、すべてあなたの導き、あなたの働きによるものです。今お前は博士論文を書き上げようとしているけれども、それがすべてお前の力で成したことであったのか、違います、そうではありません、あなたの導きがあり、あなたの見教えがあり、多くの人の支えと助けがありました。私そしたらイエスさんは私に言われたんですね、それならばなぜお前は霊で始めたことを肉の力で仕上げようとするのかというガラテヤ人の手紙の言葉を私に投げかけてくださった。なぜお前は霊で始めたことを肉の力で仕上げようとするのか。私はそのイエス様の言葉を聞いて、もう本当に忙しかったんですけれども、朝心ゆくまでイエス様の前に座って祈るひとときを持つようにしました。私はまあイライラしながら論文を書いていたんですけれども、時間が足りないと思ってイライラしながら論文を書いていた、そのイライラもですね取り去られて、そして平安の中に必ず終えて、博士論文を提出して日本に帰れるっていう、そういう確信を与えられて、その日々、最後の日々を過ごすことができました。イエス様が私たちに与えてくださる祝福、それは私たちが自分というものから解放されることです。自分というものから解放され、私たちが本当に空っぽになるときに聖霊が私たちのところに与えられる、注がれる、そういう準備がされていくのです。私たちそのことを本当に覚えて、今日も自分、この自分という思いから解放されるように日々お祈りをしていきたいと思います。お祈りをしましょう。主イエス様、どうぞ私たちの中にある自分という思い、主どうぞこれらから私たちを解放してください。高慢になる思い、また卑屈になる思い、人を羨ましがったり、また誇ったり、そういうようなもののすべてから私たちを解放して、主イエス様、あなたの御霊に満たされる、そういう準備をさせてくださいますようにお願いいたします。主イエス様、祈れなかった私たちを祈れるものと、祈るものとしてくださったのはあなたです。主イエス様、どうぞ私たち一人一人に祈りを与え続けてください。祈りの心が枯れるときに祈りの水をあなたが私たちに注いでください。そして本当に心の底も体の中も本当にあなたに満たされて、あなたの御心をこのように行っていくことができるものと、あなたが満たしてくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。